水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、師走も半ばでございまして、周りの人に気を使えないぐらいに忙しくなっちゃう時期で、しかもね、私はもともとがおっちょこちょいなので、12月になるともうね、テンパってきてミスが増えるんですね。うん、そうするとね、またそれをフォローする仕事も増えるという悪循環に陥るという、これが私の12月なんですけれども、人類に多大な貢献をした方々に贈られるノーベル賞、今日12月10日が受賞式です。アルフレッド・ノーベルさんのご自分の遺産を適切に運用して、その利益を賞金に充ててほしいと遺書を残されたこのノーベルさん、ノーベル賞が生まれたのが1901年ですから、120年近くにわたって適切に運用されていると。はあ、適切な運用のために知っておきたいこと、この後伺いますよ。こんばんは、東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。ノーベル賞、これ意外に賞金結構な額なんですよね。うん、いや、これ運用してるのもすごいなと思うけれど、一方でイグノーブル賞ってあるでしょ、ね、あのバカバカしい研究に渡されるって、あちらの方は賞金なんかほとんどないに近いけれども、あれはあれで名誉ですよね。うん、だから金額の高ではなくて、やはりね、そういう賞には名誉っていうのがあるんじゃないかなとも思うんですけれどもね。落語千金12月の月間テーマはお金のいろいろな働き方。我々人間が働くには限度があります。でもお金はこちらが休んでいる時だって働いてくれるもの。そのためにはお金のいろいろな働き方があるということをしっかり知っておかないといけません。今週は先週に続いて、運用を始めるにあたって知っておきたいこと後編です。それにちなんで今週は古典落語をご用意しました。最後までごゆっくりお付き合いください。
水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、この番組は水保証券の提供でお送りします。
落語では八っつぁんや熊さん、働き者のおかみさんたちがご隠居さんにお金のことや人間関係のことなどを相談しています。将来の資産作りなら水保証券にご相談ください。水保証券は首都圏と近畿に216店舗、いつもお客様の
そばにいる、そばにある、みずほ証券。
わみずほ。
改めましてこんばんは、東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。そして
アシスタントの東京 FM アナウンサー村田睦美です。落語千金、12月はお金のいろいろな働き方というテーマのもとお送りしていますが、さあ先週に続いて今週も運用を始めるにあたって知っておきたいことを伺っていきます。スタジオにはみずほ証券投資情報部のストラテジスト兼テクニカルアナリスト、西村美代子さん来ていただきました。お願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。冒頭にノーベル賞のお話をしましたけれども、賞金に充てられるのは運用で得られた利益だと、
はい、
うん、聞いてますけど、うん、最初の表彰式が行われてから1世紀以上その運用で利益出し続けてるわけですよね。
すごいですよね。
すごいですよね。
西村さん、そう、プロから見てもやっぱすごいと思います。
いや、すごいですよね。
私たち初心者が運用を始めようという時に、まずはリスクっていう言葉がどうしても頭に思い浮かんでしまうんですけども、うんうん、このリスクの捉え方、正しい捉え方を教えていただけますか。
はい、最初にですね、リスクと聞くとよく誤解されるんですけれども、うん、投資の分野では損をするということだけがリスクではないんですよね、うん、想定外のことが起こることをリスクと言います。はは、まあ、例えばですけれども、儲かりすぎちゃって税金対策をしなきゃいけなくなっちゃったみたいなのもリスクだったりするわけですよね。
儲かりすぎもリスクの中
だ、はい、そうですよね。はい、なので一般的にはまあそういった株価の変動リスクであるとか、うん、投資先の倒産リスク、こんなものがあります。
うん、だから、まあ、我々の思うリスクの部分ですよね。
想定外のことがリスクという捉え方でいいんですよね。うん、そしたらそれ想定外のことあんまり考えたくないなという傾きの運用っていうのはあるんですか。うん、
はい、そうですね。例えばですけれども、日本の国が破綻しなければ利息と購入した時のお金が全額戻ってくるなんていう日本の個人向け国債もあります。
うん、そうかそうか。あ、ね、個人向け国債ならもう鉄板で安心ってことですか
そうですね、想定外のことが絶対起きないなんて考えられないですよね。ただリスクを抑えるという意味では、先ほどの日本国債や経営が健全な会社を選ぶというのが初心者向きですね。
ただね、今年なんかは、ね、意外にしっかりしているように見えたメーカーで ね、
あの、そうですよ、
検査がちょっと手抜きだったなとかっていう話がポロポロ出てきたでしょ。
そうなんですよね。
あれ安定だと思いますよ、普通は。
ああいうのもリスクですよね。
難しいな。じゃあ、運用というと株を思い浮かべる方も多いと思うんですけれども、ついついギャンブルみたいな印象を持つ人も多いと思うんですが、
なるほど、よく言われます。あの、はい、証券会社の人間ですから、うん、株がいいんでしょって、うん、あの、言うんでしょって思われそうなんですけれども、うん、これからの世界経済だとか日本の状況を考えると、うん、投資はやっておいた方が将来の備えにはなるかもしれません。はい、ちょっと聞いてもいいですか、談笑さん、質問です。はいはい、落語家さんの二つ目さんのお給料って20年前と比べて上がっているんでしょうか。
二つ目真打ちの前ですね。
そうですね、
20年前より上がってます。
上がってますか。
かなり上がってると思います。
いいですね。
そうですか。業界全体上向きですし、二、はい、つ目さんは特に今仕事が増えてる状態ですね。私今二つ目になりたいぐらいです
まあ、あの、落語家さんみたいな特殊なですね、その市場の大きさがこう広がってるようなところだったらいいんですけど、例えば私、まあ、典型的なサラリーマンでですね、西村が新入社員だった十数年前と今の初任給、まあ、当時二十数万円でしたけれども、ほとんど変わってないんですよね。はい、で、ちなみに20年前でもほぼ同じのようなんですよね。ところが村田さん、
はい、
スーパーに行くとお野菜って昔より高くなってると思いませんか。
20年前の野菜の価格を思い浮かべることができないんですけど確かに物は少しずつ高くなってる気はしますね。
そうですよね。あの、ちなみにですね、野菜でいうと20年前と比べると2割上がってるんですよ。
え、2割も。
ちなみにもっと言うと、うん、私の子供の大好きなバナナはですね、20年前と比べると2倍になってるんです。
あ、そうだ、そういえば。
そうなんです。
バナナこんなに安いんだっていう感覚が今最近感じない。
ないですよね。うん、ないです。はい。でも、給料は20年前と比べるとというと、あまり変わってないじゃないですか。で、物の値段上がってるっていうことは、その分使えるお金少なくなっていませんかね。はい。だからか、あの、近年、日本人の財布の紐ってどんどん硬くなっていると言われるんですよね。
はい。
まあ、そうは言ってもですね、ずっと節約続けていくのって辛いですよね。はい、なので、まあ、そうは言っても少子高齢化で低成長の日本人のみんなのお給料が大幅に上がるっていうのも難しいと。
うわ、クールな見方ですね、それはねでも現実ですよね。はいはい、
そうなんです、はい、そうなんです。さらに今ですね、安倍政権は物価を上げようといろんな政策を打っています。
そうですよね、
デフレ脱却なんて言ってたぐらいだから。
そうなんです、はい、このままいくと、例えば今100万円お持ちの方がですね、これ30年後までですね、タンス預金しておいたとして、100万円は同じ価値じゃなく目減りしてるかもしれないということですよね。
おっかないな、その話は。なんか怯えてきました私。
じゃあ、こう、大臣虎の子抱えてても、うん、知らないうちに価値が下がってる、
ね、そうなんです、
可能性があるんですよね。
となると、まあ、運用でお金に働いてもらった方が将来のリスクに備えられるかもしれないねということですよね。
もうモチベーションとしては絶好調で上がってきましたね
私も上がりました。始めなきゃ、ね、今でしょっていう気持ちになってきました。
さあ、この続きはまた後でどうで次の機会にということで、お話はみずほ証券投資情報部のストラテジスト兼テクニカルアナリスト西村美代子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
12月の月間テーマ、お金のいろいろな働き方、先週と今週と運用を始める上での最終チェックとしてね、いろいろ伺ってきました。さあ、談笑さん、今日はどんな一席お話しいただけるんでしょうか。
猫と金魚、お送りします。にゃおん。おい、 番頭さんや。番頭さん、番頭さん、番頭。どうも旦様、お呼びでございますか。お呼びでございますかじゃないよ。呼んでるから来たんじゃないか。聞こえないのかい。聞こえたから来たんです。なんだか口の減らないやつだね本当に。お前呼んだのは他じゃないよ。このあの縁側のね、この金魚鉢を見てごらんよ。はあ、水が輝いておりますな。いや、水じゃないんだよ。なんで私がね、ここに金魚鉢を置いてると思うの？これだって旦様あれでございますよね。この金魚鉢のこの丸い曲面を利用しまして、太陽光線を集めておいて、謎の失火で保険をいただこうという、そうじゃないよ。バカだね、本当に。隣の猫だよ。隣の猫が来ちゃさ、うちのその金魚を捕まえて食べちゃうんだよ。捕まえて食べられちゃったからって、隣近所の間からだろ。怒るわけに行かないよ。ああそうですか。じゃあ旦様いかがですか。うちの金魚をけしかけて隣の猫を食べちゃったとしても、隣近所の間からだから向こうは文句が言えない。お前何を考えて生きてんのお前。そうじゃないよ。ほらだから金魚がいないから、ほらおーほら表を見な、表を。金魚金魚、ほらほらちょうどね金魚が通るから、金魚捕まえてその金魚鉢の中に入れなさいよ。あそうですか。あ旦様ほら、あ金魚鉢の中に金魚入れました。金魚はくるくる回ってます。落ち着きますか、和みますか、心が。あ心が和むね。はい和みましたね。はい終了。ザー、流すんじゃない、流すんじゃないよ。流さないの、水を足しておきな本当に。いやだからさ、猫が来るんでね、そんなね縁側なんかに置いとくと猫に襲われちゃうんだから、その金魚をねあげといてくれよ。どっかあげといてくれ。あ猫が来るから、あ金魚あげとけばいいんですね。わかりましたわかりました。ほらほら旦様旦様来ました来ました、この猫ですよこの猫。ほらほらほらおいでおいで、ほらほらほら、うん。番頭さん、何です、どうしたの。猫が来たんでね金魚あげときました。うん、それで、うん、美味しそうに食べてます。うん、番頭ちょっとこっちおいで。何ですか。バーン、いけいけいけいけ。すいません、厚生労働省のブラック起業家ですか。何を言ってるんだお前は。あのねそうじゃないの、本当に猫にあげるんじゃないんだ。ほらほら金魚屋が通るよ金魚屋が。金魚買っといで金魚。旦様買ってまいりました金魚ね。その猫にあげるんじゃないんだ。あげるって言って一言でわからないかな。あわかりました、旦様失礼をいたしました。金魚をあげればよろしいんでございますね。少々お待ちください。じゃあじゃあじゃあ、はい旦様お待たせいたしました。美味しそうな金魚の唐揚げ。バカ野郎この野郎。そういうあげるんじゃないでしょ。ほらほら金魚屋が通るよ金魚屋が。金魚買っといで金魚。あのねそうじゃなくてさ、高いところにあげてくれっての。高いところ。あ旦様じゃあこの辺りの高いところでいかがでしょう。あついたての上だよ。そんな細いところにあげるんじゃないって。それ落ちるんだからさ。金魚鉢ごと落ちるんだから、それ金魚下ろしなさいよ。何です、金魚下ろしなさいっての。あわかりました、今度は下ろすんでございますね。少々お待ちくださいね。1枚2枚に下ろして、はいサクサクサクサク、はいお待たせをいたしました。見事な池作り。バカ野郎この野郎、そうじゃないだろうが。あのねわからないかな本当に。ほら金魚が通る金魚が通らないでね、ずっと目の前で待ってるんだ本当に。買っといで買っといで。あのねそうじゃなくてさ、猫の届かないところだったら、あそうだ、 あの湯殿の棚の上、そのあたりにね、金魚鉢金魚と一緒に置いときな。旦様行ってまいりました。あの金魚鉢と金魚を湯殿の棚の上に乗せまして、私はこれから失礼をいたしますけれども、何かご質問は。妙な物言いをするねお前は。なんだよ、何かあるんだったら言ってこないよ。実はですね、その上げといた棚のすぐ脇に窓がございまして、そこがスーッと細く開いてるんでございますけれども、そこからちょっともう毛だらけの手が出てくるんでございますが、あの様子はどうもうちのね貞吉の手ではございません。当たり前だよ、猫だよ。猫がいるんだ。あのねちょっとねどやしつけておくれ。怪我させるようなことしちゃいけないよ。シャーってんでちょっと脅かせばそれでいいんだから。旦様、なんだい、私がですか。そりゃそうだよ。こう見えても私猫が怖いんでございます。あのネズミ年なんでございます。なこと言ったって、あ私だって怖いんだからしょうがないよ。じゃあね、ここは一つあの頭呼んどいで、頭。あの人は虎年なんだから、頭虎さんってぐらいだからね、怖いものなしになるんだから呼んどいで。 どうも旦那、なんかお呼びだそうでございまして、来てくれたね、頭、お前さんの腕を見込んでたよ。あのね、湯殿に今金魚鉢があるんだけれども、隣の猫が押そうとしてるんだ。お前さんの腕を見込んでね、ちょいと猫をね脅かしてもらおうと思って、わかりましたよ。何事かと思ったらそれほどのことですか。わかりました。猫なんてらね、赤子の手をひねるのもんですよ。ちょいと待ってくださいね。行ったよ。勇ましいもんだね。ほらほら、聞こえてくる、大きな音が聞こえてくる。どんぐらシャンバシャンギャーニャーって聞こえてくるよ。怪我させないでおくれよ。ガシャンバシャバシャンギャー胸がすくね、本当に。バシャンギャー助けて助けて、あららら、見てごらんよ。トラさん、水浸しだね。お前さん、ずいぶん強そうなこと言ったけれども、だらしがないね。見てくださいよ。トラなんてな、名ばかりでね、ご覧の通り、濡れネズミになりました。
お送りしたのは談笑さんによる落語、猫と金魚でした、すごいスピード感のある落語です ね。
私としてはね、あの亡くなった円蔵師匠の猫と金魚というのが大好きだったんですけれどもね、やっていつもこう頭の中に巡るんですよ。大好きな話です。
資産運用を行う上でリスクについて知っておくことは大切です。みずほ証券のホームページ「始めるあなたの資産作り」には資産運用のリスクとリターンの関係を知っておきましょうというコンテンツで投資に関するリスクについて説明しています。みずほ証券リスクで検索してみてくださいね。
わみずほ
東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、長らくのお付き合い誠にありがとうございます。いやー、いろんなものがあるんですね。私知らないことばかりですよ、本当に。ただモチベーションは今ものすごく上がってます。
はい、もう始めないといけません
よ。そうね。リスクっていうのは、ね、意外に儲かってもリスクなんだと、いうのもね、新しい知識いっぱいだな。
あの番組にメッセージいただいております、はい、埼玉県にお住まいの男性マッシュルームカットさんです。
ありがとうございます。
結婚してお金のことを考えるようになりました、養っていくことも考えると考えさせられることがたくさんです。落語で学べてとても楽しいです。毎回楽しみにしております。いただきました。
ありがたいです ね。そう、一人者の時はね気楽なんですけれども ね。
本当ですよね。
初対持って子供が生まれたりするとね、みんな頑張ろう。
長い目で見ていきましょう、今日の放送ポッドキャストでも聞いていただけますので、東京 FM のトップページからアクセスしてください。番組への感想メッセージお待ちしています。メッセージを送っていただいた方の中から毎月10名の方に Amazon ギフト券1000円分をプレゼントいたします。あとみずほ証券のホームページで番組でお話ししきれなかった落語千金ここだけの話もお送りしています、さあ談笑さん、来週は
不動産の投資についてのお話、そしてそれにまつわる落語をお送りします。お楽しみに。一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また、投資を行う際は証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。